はい、こんばんは、かよねえです。マイノリティのための人生いろいろ始めていきたいと思います。今日のテーマはマイノリティのためのフラスピ始めますというテーマでやっていきたいと思います。改めましてこんばんは、かよねえです。このチャンネルでは幼少期からマイノリティだった私ならではの生きるのが楽になる気づきのヒントをお届けしています。ということでね、いやー、ライブ久しぶりですライブめっちゃ久しぶりです。はい、もうあの配信自体もね、4月の23日が最後で、そこからちょっと止まっていたんですけど、ライブはどうだろう、3ヶ月ぶりとかかな、うん、なんかね、うん、やっぱ私ライブの方がいいかも思って、うん、ライブにすることにしました、うん、で、まあなぜね配信が止まってたのかというと、まあ星の流れなわけですよ。私ね、星読みやってる人なんで、うん、まあ星読みやってるっていうよりは星の流れというか、宇宙のこの流れ、うん、自然の流れに沿って生きてる人なので、このね、この3ヶ月くらいってなんかこう自分のこの内側をこう整えるというか、無理に進むとずれるみたいなね、この3月20日の春分の日にね、この宇宙の恒星のメッセージっていうのをお伝えしたんですけど、まあ、1年間のね恒星のメッセージをお伝えしたんですけど、今日改めてね、このその時どんなことを伝えてたのかなって振り返ってみたら、まあうん、その通りですねっていう感じで、うん、何をその時伝えてたかというと、無理に進むとずれますよと無理に進もうとするとずれますよと、で止まるものはずれている、止められるものはずれているっていうことをね伝えてるんですよ。で私こう別に誰かにやめた方がいいよとか言われたわけじゃないけど、この感覚的にできなくなっちゃったんですよ。なんか違うと思って、自分の中ですんなりこうできない何かがあって、何かわかんないんだけどまあ多分宇宙に止められてたんだよね、うん、でこの音声配信止まってました。はい、で何がずれてるのかっていうのを、まあ、ずっとね自分のこの内側に向き合って探求してたわけですよ。まあ、自分に問い続けてたって感じかな、うん、まあ、それをやっていたことって、まあ、ようやくですね、ようやくですこれようやく分かったのが昨日です昨日ですよ昨日ようやく決着したみたいなで今日がね双子座の新月なんですけど、で今週はね夏至も控えているわけですよ。6月21日ね、うん、これが、日曜日ですね。今週の日曜日に夏至も控えてるんですね。この夏至っていうのもまた大きなね、このエネルギー転換点なんですけど、今回ねこの双子座新月っていうのがなんかすごくこう私自身、まあ多分世の中的にもそうなのかもしれないんだけど、私自身のすごい転換点になりそうな気がして、でそこでなんか私は新しいことを始めるんだなって分かってたんだけど、何を始めるのかよく分かってなかったっていうのが昨日ようやく分かったみたいなそんな感じなんですよもう本当にね、あの まあ、降りてくる人なんで私、降りてきてああそうだみたいな、まあ、降りてくるとか湧いてくるとかどっちかなんですよ。だから頭で考えてとか何かを学んで知識を習得してこれだって決めるとかそういうことじゃないの私の場合ね、まあ、そういう人も世の中にいるかもしれないんだけど、私の場合はこの降ってきてああそうだとか下から湧いてきてこれだみたいなどっちかな、超感覚派なんで、 でそれがやっとね昨日決着したっていうのがこのねマイノリティのためのフラスピってやつですね。このフラスピっていうのは先週くらいかな、先週くらいにもう決めてたんですけど、心がフラットになる人生考察系スピリチュアルフラスピっていうのをねやって、まあ肩書きもね以前はこの星読みクリアリングっていう書籍をね出版してたから、星読みクリアリング創始者みたいな、まあそれを始めた人みたいな肩書きを名乗ってたんですけど、でもそれだと星読みやる人なんですよね。で私このここ3ヶ月じゃないな、ずっとだな、何年も星読み始めてからずっと私は星読みをやる人じゃない、私が伝えてる星読みはヨガなんだ、ヨガなんだってずっと言ってきたんだけど、それがこうなんていうかな、ヨガって言ってもこの世の中の多くの人はヨガってあのポーズのやつでしょって、星読みがヨガってわけわかんないんだけどってなっちゃうかなと思ってて、私にとって星読みはヨガなんだけど、星読みを私の星読みはヨガですって言っても何も伝わんないなと思って、で私の星読み、私がなぜ星読みをやってるのかをどういう言葉で伝えたら伝わるんだろうっていうのも何年も何年もこのうまく言語化できなくてずっとこうぐるぐるぐるぐるしてたんですけど、それがようやく見つかったのがこのね、なぜ自分はこうなのかに納得するための人生考察系スピリチュアルがこのフラスピってやつですね。フラスピ、フワスピじゃないですよフラットプラススピリチュアル、心がフラットになる、だからなんていうのかな、ポジティブでもないしふわふわでもないし、なんかこうみんなで頑張って夢を叶えるぞみたいな感じでもないし、なんだろう、神様がとか天使がとか宇宙人がとかそういう感じでもないんですよ。オカルト系でもないってことです。哲学系なんですよ。哲学系考察系なんです、私の、うん、東洋哲学系なんですねでその人生をこう俯瞰して客観視してみることって、ああそういうことだったのかっていう、こうフラットな視点に戻るみたいな、今までねこう自分じゃない自分になろうとして必死で頑張ってたけど、あこのままでよかったんだみたいな、この自分のセンターに戻るみたいな、だからどこかに無理して行こうとして無理して頑張ってたのが自分のこのど真ん中に帰ってくるみたいな、それがフラットなんですね私の意味。でもそのフラットに固定されるわけじゃなく、日々日々ねこのいろんな出来事があったりとか、いろんな人に出会ったりとか、いろんな学びがをしたりとか、いろんな気づきがあったりとかして、日々日々私たちってこの宇宙の流れに沿って変わっていくよね。だからいつも今ここみたいな、今はこれを感じるみたいな、今の私はこれみたいな、昨日まではこれだったけど次の日変わってもいいんですよ、うん、今瞬間瞬間ごとに今の自分のセンター、あるがままの状態、そこに戻れる、戻ってきてあるがままにただ生きる、昨日の自分とそれは変わっててもいいっていうことなんですよね、うん、常に今この瞬間あるがままでいるみたいな、そこに帰ってくるためのスピリチュアルが私のフラスピなんですね、うん、だから世の中で言われてるスピリチュアルと結構違うと思うので独自のジャンルだと思うんですよねこれ。でもぶっちゃけ言うと東洋哲学なんですよね。でもほら東洋哲学っていうとなんか難しそうとか硬そうとか言って敬遠する人多いでしょ、うん、だからそれを、まあ、私なりの言葉で分かりやすく伝えてるっていうのがこのフラスピってやつなんですね、うん、でそれを伝えるための人 だからフラスピナビゲーターって。でも人生を考察するっていうのが、これがね、私が無意識にいつもやってることなんですよ。これをやろうと思ってやってないんですね。私ね、なんだろう、息をするように自分がナチュラルにやってることってなんだろうっていうのがずっと考えてたんだけど、それがよく分かんなかったんだけど、はって気づいて、息をするようにいつも考察してた、人生に対して考察してた、私はなぜこうなんだ、なんであの人はこうそういう行動を取るんだとか、なんであの人はこういう仕事をしてるんだみたいな、それをだからなんていうかな、その人のこれをしてるからいいとか悪いとかそういうのは一切ないんですね。ただ理由が知りたいみたいな、なぜこの人はそれをするんだとか、なぜこの人はこういう発言をするんだとか、その理由が知りたいだけなんですよ。でその理由が納得できたら、あ、なるほどみたいな、ただそれだけなんだけどでもなんだろう、世の中の人の多くの悩みって、この納得できていないってことに対して悩んでることが多いんじゃないかなって思うんですよね。納得いかないって言って悩むんですよ。納得できてたら多分悩まないんですよ。全てのことに対して納得できてたら悩まないんですだからこう納得するためのスピリチュアルが、私のスピリチュアルフラスピなんですよね。うん。だからなんていうのかな、全ての人はなんていうかな、そのまんまあるがまんまで、誰も間違ってる人もいないしね、その人ならではのこの正解を全ての人が生きてるんですね。でもほら、人ってこの自分は正しいけど相手は間違ってるとか、まあ、逆パターンもあるけどね、あの人があれ言ってて私は違う感覚があるから私が間違ってるのかなってこう自己否定したりとかね、で私はこれがいいって感じてるけど、みんながあれやってるからあれやんなきゃいけないのかなって言って、なんかその自分が本当にやるべきことをやらないで、他の人に合わせて、周りの人に合わせてね、それでなんかこうどんどんどんどん自分がこう疲弊していって疲れていって、うつになったり病気になったりとか、それ違くねみたいな人によってその人なりのこの正解の生き方っていうのがあって、でそれはなんていうのかな、固定されたものではなくて、ある時期まではこういう生き方だったけど、その宇宙の流れによって変わっていくものなんだよね。うん、それでいいんだよみたいな。ただその瞬間瞬間自分の中でこのセンターにいる感覚で生きてるのかどうかってこと、違和感を感じながら本当は違うんだけどと思いながら我慢してやってないっていう、そこをなんていうのかな、そこが自分に嘘をついてる状態ってやっぱり苦しいじゃん、辛いじゃん。でそれだけならね、気持ちがモヤモヤするだけならいいけど、それって病気のもとなんだよ。心の病気もそうだし、体の病気もぶっちゃけこの思考とかマインドね、心が作ってたりとかするから、それって本来の自分の生き方からずれてるからそういうことになってんだよねって、それする意味あんのっていうのを私は言いたいんですよ。まあやりたかったらやってもいいけど、でも病気自分で作ってんだよねってそれやめないっていうのをただ言ってるだけなんですよやりたかったら、病気になりたいんだったらなってもいいけど、でも本人はさ、勘違いしてるだけかもしれない、気づいてないっていうね、その自分が無理してやってることが病気の原因だって気づいてないかもしれないじゃん。だから教えてあげようかなって教えてあげる、まあそういう上から目線でもないんだけどね、自分がこう気づいてるの、自分は気づいてるのに言ってあげないと、なんでもっと早く言ってくれなかったの、教えてよって思うじゃんね。だってなんだろう、背中ファスナー全開でのワンピースで歩いてて誰も教えてくれなかったら、なんで誰も教えてくれないのって思うじゃん。そういうことなんですよ。別にこのおせっかいで無理やりこのあなたは間違ってるからこの生き方はしなさいって押し付けたいわけじゃないんだよね。そういうことじゃなくて、いや背中のファスナー開いてる恥ずかしくないですかとか、寒くないですかとか教えてあげた方がいいかなって、ただそのくらいのスタンスで私はこのフラスピをお伝えしてますなのでね、別にそういう生き方をしなきゃいけないとかいう わけでもない。私は正しさを押し付けてるわけじゃない。これが正しい生き方ですって言ってるんじゃなくて、ただただその方が楽だよねとか、その方がストレスないよねとか、その方が楽しいよねとか、その方がなんかこうなんていうかな、無駄なエネルギー使わなくていいから本来やるべきことにエネルギー使えるよねって、ただそれだけのこと言ってる。もう本当にそれだけなんだよみたいな。うん、だからこう なんていうかな、いわゆるマーケティングとかああいうゴリゴリ系のやつとか、この舞台に上がってキラキラしてこうなんかすっげーなんかこうド派手な感じでこう売り出して、私こんなにすごいんですとか言って、私が正しいこと言ってるんです、私が正解して言ってるんだから、あなた私の言うこと聞きなさいとか、もうああいうのがほっとダメなんですよ。だからマーケティングとか一切しないし下手くそなんですよ。だからもうこんな、なんつうかな、もう本当にこのこう思うんだけどなって言ってるだけなんだけ、だからあのアホのたわごとみたいな感じなんですけど、でも私はこう思うよって、その方が楽じゃねって、うん、でもね、そう思いつつも、でもやっぱりマーケティング的なことやった方がいいのかなとか、うん、余計なことごちゃごちゃごちゃごちゃこの3ヶ月悩んでたんですけど、もうやめたと思って、もう私は私のこのねフラットなスタイルで行くぞとね、あの自分のスタイルであるがまま、この東洋哲学のね、あの老子道徳教とか宗子とかね、老子とか宗子とか老宗思想とか言うんですけど、無為自然、無為自然って書いて無為自然って読むんですけど、あるがままあらゆるこの作為を手放して流れのままにね、川にまるで流されるかのように、あるがままにただただ流されて生きるっていうね、私はこの生き方が、この思想がめちゃめちゃ大好きなんですね。これが全ての人にとって正しいとは思わないんだけど、ただ今このね、無理クリーンマーケティング、ゴリゴリマーケティングとか、こうキラキラとかゴリゴリとかイケイケゴゴとかパリピポみたいな、ああいうこうゴリゴリ系が疲れちゃった人にはこういうのもありますせみたいな、この選択肢の一つとして提示しているというものすごくこう消極的な感じなんですけど、まあ置いとく、ここに置いとくから、あの気に入ったら気になったら使ってみてください的な、そのくらいのニュアンスでみたいな。そのくらいの感じでお伝えしております。はい。で、まあこのね、まあフラットな、まあフラットに生きる、まあ無為自然に生きるっていうので、で、これが私が、まあマイノリティのためのっていうね、このチャンネルもね、マイノリティのための人生いろいろ、いろいろっていうのに変えたんですよね。前回まではこの、アラカン未亡人の人生いろいろだったんですけど、マイノリティのためのに変えました。なぜマイノリティのためのなのかというと、まあ今までのこのね話を聞いてくれたらわかるかもしれないけど、まあ私の発言はマイノリティな感じなんですよ。マジョリティじゃないんですよ。多数派じゃなくて少数派の意見なんです。で、私生まれてこの方の経験がまあ、マイノリティな経験ばっかりなんですね。なので、なんだろう、同じっていう人とかなんか共感できるような人がめちゃめちゃ少なくて、親にすらこう理解されなくて、もう誰にも理解されないままずっと何十年も生きてきたみたいな感じで、それに対してこの自分は間違ってるんじゃないか、その自分の感覚は間違ってるんじゃないか、ね、いつもなんかこう他の人と違うことが好きだったりとか、付き合う違うものが好きだったりとか、違う考え方をしたりとか、違う発言をしたりとかしちゃうわけですよ。別にそれを木をてらってとか、わざとこうへんてこな感じにしてやろうとか、そういうのは一切ないんですね。ただ素直に言っただけなのに、お前はおかしいっていちいちもう全否定されるんですよ。そうするとこう、なんだろう、何も言えなくなっちゃうし、何も行動できなくなっちゃうんですよね。 自分の頭で考えたことが全否定されてしまうと何も言えなくなるし何も行動できなくなるんですよ。そうするとこうじっとしてるわけじゃない、何も言わないでじっとしてると気が利かないって言われるんですよ。もう意味わかんないとかなって、することなすこと否定して余計なことするなとか言われて、よかれと思ってやってんのにとか、え、なんでとか言って、じゃあどうすればいいのかわかんないと思って、でずっとこの正解の生き方みたいな、正解の考え方みたいなのがね、この世に唯一の正解みたいなものがあるのかと思ってずっと探してきたんだけど、何十年もね、半世紀以上ですよ。探してきたんだけどなかったんだよ。で結局は人それぞれのその感覚、ね、その人が感じた感覚がその人とっての正解だし、その人が今感じたこと以外の正解はないんですよ。他の人は違うことを感じるけど、ね、人それぞれ違うんだって、違ってそれでよかったんだっていうのがやっと分かって、それですっごい生きるのが楽になって、で否定してきた人は、あ、その人にとってはそれが否定、あの正解だったけど、それが私に当てはまってなかっただけなんだっていうところが分かったから、まあ別にその人が悪かったわけじゃ、まあその人もだから他の人が違う感覚だっていうのを知らなかったんだよねっていうことが分かったから、もうそういうなんていうかトラウマみたいなのがなくなったんだけど、でもなんだろう、日本は特にこれが正解ですみたいな、なんだろう、常識ってやつですか、うん、まあこういう風にしていきましょう、これが素晴らしいことです、こうやっていきましょうみたいな、なんかこう教科書みたいなのがあって、なんかそういう風にしていきましょう的な教育を我々ずっと受けてきたじゃないですか。でそこに当てはまってない、その感覚が違和感があるって人がすごい多かったんじゃないかな。でそのいわゆるマジョリティというか常識に当てはまらない人って、まあ、攻撃の対象になったりするんですよね、うん、で攻撃されてきた、で傷つくみたいな、うん、でもね、私はね、このマイノリティな人っていうのはいないと思ってて、うん、マイレンド人それぞれこの人と違う部分っていうの、マイノリティな部分っていうのが必ずどんな人にもあるって思ってるんですね。でそれがなんていうのかな、表に見えやすい、だから他の人にこの、あの 見えるところでマイノリティなのか、人から見えにくい部分でマイノリティなのかっていうのも人それぞれ違うんですよね。で表面上めっちゃ普通に見えてても頭の中ではね、めっちゃマイノリティなこと考えてたりする人もいるかもしれないし、あとはその会社とかではすごい普通の人だけど、家に帰ったらめっちゃマイノリティだったりするかもしれないじゃないですか、ね、で完全に普通の人なんてこの世には一人もいないんですよ、実は、ね、それぞれこうオリジナリティ個性というものがあって、でもそれがこのマジョリティ多数派の部分と少数派の部分っていうのがあって、その少数派の部分のことを周りから責められたりとかして、それいけないのかなって言って、その自己否定が起きてしまってるっていうことがあると思うんですね、少なからず、まあ、全く自己否定してない人もいるかもしれないけど、多くの人はその自分のこういうとこダメなんじゃないかなって思って、それが生きづらさの原因になってるんじゃないかな、まあ、それが、自己否定だけじゃなくて周りの人からもこの指摘される、それが生きづらさの原因になってるんじゃないかなと思うんだけど、でもそこって私、そのマイノリティな部分っていうところこそが個性なんですよ。だって他の人と違うところが個性なんだから、マイノリティな部分こそが個性じゃないですか。それダメだっつったら没個性の社会になりますよみたいな、本当にそれでいいんですか、違うよねって、これからは個性の時代って言われてるんだから、マイノリティな部分こそに光を当ててあげなきゃいけないわけなんですよ、ね、うん、そここそ生かした方がいいってことですよ。だってなんだろう、必要のない個性だったら持って生まれてきてないはずなんですよ。なぜその個性を持って生まれてきたのかというと、 今世でその個性を生かさなければいけない、まあ、義務ではないんだけど、生かすために生まれてきたんじゃないかなって私は思うんですよ。なんで他の人とわざわざ違う個性持ってきて生まれてきたんだよっていう話なんですよ。なんでわざわざ、なんで、理由があるはずなんですよ。私はその理由を見つけること、それを星読みでやってるんですね。なぜ私はこの他の人と違う個性をわざわざ持って生まれてきたのか、何のためにその理由が見つかった時にものすごい大きな許しが起きるんです、自分の中で。でそうすると、それまでこのね、マイノリティでこの個性は出しちゃいけない、見せちゃいけない、隠しておかなきゃいけないって言ってこう封印してた個性を、その目的のためだったら、その目的ってエゴの目的じゃないんですよね。実は社会の役に立つ、みんなの幸せにつながる、自分も幸せになるけど、もちろん自分も幸せになるけど、結果的に社会みんなのためにもなること、みんなが幸せになるためにその個性持って生まれてきてるんですよ。それが分かったら、自分もみんなも幸せになるためにその個性持ってきて生まれてきたんだったら、使わない手はないよねっていうところ行けるんですよ。そこに連れて行きたいだけなんですよね、うん、それを星読みでやってるから、別に星読みの仕方を教えたいわけでもないし、うん、ただただそのなんていうかな、あるがままの個性をこう隠さず、普通にあるがままに、ただ無意自然、ね、自然な状態で出して、ただただ自分を生きればいいだけ、どこにも行かなくてもいい、どこにも行かなくてもいい、自分のセンターに戻ってあるがままにただ生きるだけでいいんだよっていう、まあそこのね、まあ、答え合わせをしているような感じですね、うん、だってその人の中に最初からあるから、ね、隠してる、封印して押さえつけてるだけだから、うん、その蓋取っちゃおうかっていうだけの話なので、違うことをするしなくていいからねみたいな、うん、でもほら星読みっていうとね、ここのなんかあなたのここがダメだからこうしなきゃ、だからあなたはダメなのよってダメ出しするような人っていうのもね、結構世の中にはたくさんいるみたいだから、そういうんじゃないよっていう話ですね、うん、そういうんじゃないです。どっちかっていうと、まあそれはダメ出しになるのかな、まあ、封印してるのを取っちゃおうかっていうのをダメ出しといえばダメ出しなのかもしれないけど、でもその、自己否定してるのをやめるのってダメ出し、まあダメ出しなのかな、まだダメ出しなのかもしれないけど、自己否定してたら辛いじゃん、もうやめればいいじゃんっていう、ただそれだけみたいな感じです、はい、でそのためのね、まあ、きっかけみたいなところで、あの月に1回このお茶会をしようと思ってます。マイノリティのためのフラスピお茶会っていうのをね、毎月この満月の日にこれからやっていこうと思ってます。で、初回は今度、6月30日火曜日ですね、15時、午後3時から、まあ、お茶会なんでね、おやつの時間1時間ぐらい、このね、今まで封印してきたこの自分の中のマイノリティなところ、誰にも言えなかった、私は本当はこう思ってたんだとか、世の中ではこんなこと言われてるけどでも私はこう感じてるんだとか、今まで誰にも言えなかったとか、まあ言えたけど出してたけどみんなに否定されんだよねとか、で私のこういうとこってなんかおかしいのかなとか、なんかそういうこう自分の中で他の人と違うっていうところで、なんかこうモヤモヤや、なんかこう自己否定みたいな、なんかそういうこうものを抱えててモヤモヤしている人が、ここでこのお茶会でね、この話すことで、で満月っていうのはこの手放しのエネルギーなんですよね、うん、手放しのエネルギーなので、その満月のその手放しのエネルギーがそもそもこの地球上にこの満ちているから話しやすいはずなんですよ、他の日よりね、満月の日って。なのでその手放し、満月の手放しのエネルギーを借りて、この誰にも言えなかったけどとか、いつもこうモヤモヤ自分の中で溜め込んでたけど、それをこう話す ね、話すっていうのは手放すっていう意味でもあるから、喋るっていうのは話す、ね、手放しみたいな、まあ、そういう場所、うん、月に1回満月の日にそういう場所を作りましたので、もしよければね、まあ、定員5名なので、で、もしあのちょっと興味があるっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄にね、あのリットリンクの貼ってあるので、そこからあのフラスピお茶会っていうところからこの詳細ご覧になっていただいて、あのお申し込みいただければなと思います。はい、ということで、あ、そうだ、補足です。今度ね、日曜日、今度日曜日からが、夏至なので、うん、夏至はね、この構成のねエネルギーで言うと、ここで、まあ、新たな道を見つけ出すみたいな、今までねと流れが変わるみたいです。まあ多分ここの今日のねこの双子座の新月 で結構一回変わってる人も結構多いと思うんですけど、うん、夏至までにはこのなんとかな、今までこういう風にして思ってたけど、あれこっちじゃねみたいな、なんかこう気づきが起きる人が多分夏至までの間にいるんじゃないかなと。で、自分って今までこれやろうと思ってたけど、あ、こっちだったわみたいな、多分だから新たな道っていう場合もあるかもしれないけど、だから今まで進んでたのの余計なことも抱えてたっていうのを、余計なことを手放す方もあるかもしれないし、微妙な微調整もあるかもしれないし、今回の私のようにやることは何も変わらないんだけど、その何て言うかな、そのネーミング変わりましたみたいな、内容は全く変わってないですけどみたいな、ネーミングだけ変えました、その方がこのね分かりやすいからみたいな、何かそういう感じで、このどういうことが伝えたいのかっていうのが自分の中でこうクリアになってきて、あ、私はこのためにこれをやるんだみたいな、そこら辺のことがクリアになってくる人が、こうこの今度の日曜日のね夏至までに分かってくる人が多いんじゃないかなと思います。はい、ということで今日も30分近くなったので、そろそろ終わりにしていきたいと思います。今日はマイノリティのためのフラスピ始めましたというテーマでお伝えしました。今日も聞いてくださってありがとうございました。次回は、また月のタイミングでね、次回は22日天秤座上限の月、また夕方6時にお届けします。また聞いてくださったら嬉しいです。それではさようなら。